まりました映画の話したすぎるラジオ第156回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊マガにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
前田です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。はい、ではもう早速オープニングの近況の話入っていこうと思うんですけども、前田さん最近いかがされてました？
今週はいろいろ見ました。
ほう。
犯罪都市3、はいはい、3というか、あ、うん、犯罪都市は鉄板に面白いので、
はい、
はい、面白いことは分かった上で行ってしっかり楽しめたっていう感じです。
ふんふん。
みんなマドンソクを見に行ってください、劇場に。しかもなんかマドンソクシネマート来てたんですかね。
あの、来日してましたよね、マドンソク。
はい、すご
っ。
してましたよ、
うん、シネマートではないんかな。
シネマートだった、シネマートではない、ちょっと場所はちょっと覚えてないんですけど、
いつか会ってみたいです、マドンソクに。
いいですね。
うん。
と、リバイバルでノッキングオンヘブンズドア、
あ、はい、はい、
うんうん、はい、
見られたことある方いますか？
あ、見ました、僕も。
あ、見ました、リバイバルで。
見ました、見ました。
いや、めっちゃいいですよね。
あの、もうテーマから買ってますよね。
そう、なんかあの、しかも今、シネ、ちょっと待って。じゃあ、シネリーブルとシネマートがわからなかった。シネリーブルで、あの、テルマンドルイーズと同時に上映してるんですよ。
へぇ
ー。はぁ、
それもちょっと面白いなと思って。
確かに。
結構、あの、ま、全然違うんですけど、ま、テルマンドルイーズってこう、女性二人の、なんか、逃避行劇みたいな、話だと思うんですけど、
うんうんうん、
ノッキングオンヘムズドアって、男性二人の、こう、なんていうんですかね、余命宣告をされた二人が、海を見に行くって話なんですよ。
うんうんうん。
なんか、その二つがなんかこう、同時上映してるのちょっと面白いなと思ったんですけど、いや、めちゃくちゃ良かったです。良かったし、多分劇場で見れる映画は劇場で見といた方がいいよなって思いましたね、改めて。
うんうんうん。なんか2人がこう、あの世では海の話が流行ってるらしいっていうところから、でも俺海見たことないんだよねっつって、じゃあ見に行こうぜって会話もエモくないですかっていう。
いや、そう。なのになんか結構映画自体はなんていうのかな、結構こう軽い感じの、うん、ね、結構コメディ要素強いというか、
うんうん、
感じ進んでいくっていうのもまた良くて、なんか終始締めっぽいわけでは全然なくて、
うんうんうん、
だけど本当にこうラストがね、グッとくるんですよね。
いいラストでしたね、あれ、
うん、いいラストランキングベスト10入るぐらいいいラストでしたね。いや、ぜひあのまだやってると思うので、見れるうちに劇場で見てほしいです。
見たいですけどね、うん、
見たことないので見たいです。
あとは夜明けのすべて。
おお、
あ、見たんですか。
見たんですね。
見たんですね。
見ました。夜明けのすべてを、はい。夜明けのすべては、ちょっと私皆さんのお話のとこ聞いてないんですけど、
はい。
なんだろう。自分が入ってたらどうなったかなってちょっと思ったんですけど、
うん、うん。
あの、すごくいい映画で、
うん。
でもなんかどうしてもこう、いい映画の中に自分がいないなって思っちゃうんですね、私。
うん。
うん。
なんかこう、いい映画には自分はいないよなっていう感覚はやっぱすごくあって、
うん、うん。
だからこう、映画として、の評価と、まあ、それが、それをこう、もっと自分に引き寄せて話すってなったら、まあ、ちょっと、なんていうかな。私が受け入れてないっていうよりも、映画が私を受け入れてないって感じがしましたね。
おー、なるほどね。
そんな作品でした。まあ、でもなんか、
うんうん、
そういう感情が、なんていうのかな。映画を見ることで生まれたのは面白いなっていうのもあったんで、見てよかったなっていう映画でしたけど。
まあ僕もあの映画の中に僕は登場しないっちゃしないんですけど、でも星座の中にいるんですよ、我々が。あの星座の中に。
うん、うん、そう。
待って待って待って、もなんか山口がいいこと言ってくる。
でもまあそういう映画なんですもんねっていう。
そういう映画なんですよ。
一つ一つの星ですよ我々はっていう
ね、
話ですもんね、あれね、うん。
まあでも、ただ、登場はしないっていう見方も、それはそれで、 一つの切り口だなとは思います、それは。
うん。
うん。でも見てくれてよかったです。もう、敵見ないと思ってたからもう。
うん、そうですね。
はい。
はい。はい、そんな感じですかね。
はい。
はい。では、マリオンさん、いかがでしょう？
僕は、ちょっとお題映画以外だと、ちょっと試写の方で、ドッグマンを見ました。
うん。
うん。
ドッグマン。はい。
いいな。
まあ、あんまり僕知らずに見たので、まあなんかこう、ダークヒーローみたいな、こう、キャッチも入って、どんなんなんやろうな、みたいな。で、監督リュック・ベッソンだし、みたいな感じで、まあ気になってたんですけど、なんというかね、ダークヒーローではないというか、
うん。
うん、
これ多分思い浮かべるのは多分、これバットマンのヴィランで出てきそうな人だなっていうのがすごい思って。
ほ
う。うん。結構その、まあ彼のドッグマンと呼ばれる人物の半生が語られていくんですけど、
うん、
まあ、結構なトラウマ体験を経て、まあ、彼はこう大人になっていってるんですよねっていうところから、こう話が始まっていくので、うん、そのなんか成り立ちがすごいなんか、もうバットマンのヴィランに出てきそうな、もう、犬に対しての執着を抱えた謎の男みたいな、ヴィランみたいに見えるみたいな。
うん、
けど決してなんか、その、やっぱどこか、その悲しさだったりとか切なさとかをこう抱えたような、こう、全くこう一芸にこう、見捨ててしまうようなキャラクターでももちろんなくて、みたいな、風な存在としてこう彼が登場していて、なんかすごくちょっと、なんか何にこれ触発されてこれ作ろうと思ったのかな、みたいな感じなのがちょっとすごい、ちょっと受けてて、まあちょっとバットマンにできそうなヴィランっぽいっていう感じからしてもなんかちょっとやっぱ留置所とかでなんかその精神科医の女性の人がいるんですけどその人が彼の話を聞くっていう感じなのでまあちょっとまあなんだろうちょっとジョーカー味も感じるというか若干
うん
っていうところも少しありますしラストの感じも確かにちょっとジョーカーっぽいのかな少しっていうのはちょっとあったりとかあのテーマとかがちょっと違うんですけどなんか、やりたいことはちょっとこういうことが近かったりするのかなみたいなのが、ふうに感じたりとか。
うんうんうんうん、
まあ、あと、多分、まあ、これは僕だからだと思うんですけど、まあ、シャマランのミスターガラスですよね。やっぱりっていう。存在、キャラクターの感じとかも含めて。うん。なぜ僕はここにいるのかっていうことを、
うんうん、
なんか、自分の存在意義を、まあ、自分の人生かけてあることをやろうとするみたいなところがちょっと、節々に出てるようなキャラクターで。
うんうんうん。
本当に過酷な人生で、もう、いろんなものからこう、なんて言うんでしょうね。まあ、神様に祈っても何ももらえなかったような人生みたいなことも結構しきりに言うようなキャラクターなので、まあ、そんな彼がまあ、なんかどこまでなんかこう自分のことをこう、存在としてこう、示せるかみたいなところにもちょっとかかってるような映画でもあるし、みたいな感じがするような映画でしたね。まあ、ちょっと不思議な感じな、うん、バランスというかまあ、今挙げた映画、とかをね、連想するとすごいいい映画なのかなって思うんですけど、あの、リュックベストなんで、ちょっとやっぱ足らないんですよね、みたいなところがちょっとあって、ちょっと足らんな、みたいなところがやっぱあるのがね、こう、可愛らしいですよね、みたいなね。そういうとこがね、僕リュックベスト好きなんですけど、いいっすよね、みたいな、っていうとこがあって、まあちょっと、でもこれ結構、なんか、印象にはすごい残る映画で面白かったですよね。はい、
うん途中まで完全名作やと思って聞いてましたからね、話。
ああ、いやいや。いや、リュック・ベッソンなんで、あ、ちょっとやっぱ足らんな、みたいになるのは、ね、っていう、こう、いや、そこがいいとこだと思ってるんですけど、あの、
うん、
そう、あの、めちゃくちゃこう、交渉になりすぎない、でもいい、みたいな、面白い、みたいな。ちょうどいいライン。ああ、
うん、
なんか久しぶりにこう、リュック・ベッソンとかあの、ヨーロッパコープの作品見たなっていう感じがして、すごく、うん、なんか安心したなっていう感じが個人的にはしました。はい。
いやー、候補入れといていいかもしれないですね。
うん。
ちょっとみんなと話せそうだったなとは思いましたけどね。
うん。うんうんうん。ちょっと再来週の候補かもしれないですね。
うん。はい。僕は以上です。
はい。では、大石さん、お願いします。
今週は映画館だと、さっきあの、ノッキング・オン・ヘブンズ・ドアの話、前田さんとしたんですけど、それと、あと、ソウルメイト。
ああ。
うん。を見てきました。で、あと、配信なんですけど、アメリカンフィクション。アマゾンプライムで配信されてる、はいはい。あれを見たのと、あと、まあ、これドラマですけど、Apple TV プラスで配信されたテッドラッソのシーズン3の最終回を見ましたっていう感じです。
うん、
で、まあ、アメリカンフィクションに関しては、実習テーマになる。
そうですね。
ってことですよね。
次週アメリカンフィクションでいいでしょう、もう。
うんうんうん。なので、ちょっとあんまり詳しくは語らないんですけど、まあ、なんだろう、一言で言うなら、バカリズムがアメリカで脚本書いたらこういう映画になるだろうなっていう感じの
へ
うん。めちゃくちゃ面白いコメディでした。
うんうん、
何回も声上げて笑っちゃいました。
うんうん、
し、でもなんか、その、ただ面白いだけじゃなくて、その奥に、こう、いろんな、例えば僕ら映画を見る人であれば、思ったことのある、いろいろなことが、うん、まあ、あるいはいろんな作品が頭に思い浮かぶので、ぜひぜひ来週ちょっと語れるの楽しみにしてます。
うんうん、
ちょっと、ね、アカデミー賞関連の作品なんで、ちょっと、授賞式前見なきゃって思ってたんですけど、やっぱ面白いんですね。
めっちゃ面白かったです。あと、ちょっと語りたいのはテッドラストなんですけど、この中でご覧だった方っていらっしゃいませんよね、多分。
見てないですね。
実は見てないんですよね。
大傑作ですよ、これ。まあもちろんもうエミー賞とかでもめちゃくちゃノミネートされてるので、まあおそらくドラマ好きの方はご存知かなと思うんですけど、
うんうん、
アメリカのテレビドラマで2020年からシーズン1が放送されて、2023年、まあ去年の5月ぐらいのにシーズン3が配信されたんですけど、
うん、
まあ物語としては、とあるイギリスのサッカーチームがあって、そのサッカーチームのオーナーが、その離婚裁判の末に、その旦那さんが持ってたチームを奪うんですよ。賠償金代わりとして、
うん。
で、旦那さんはそのチームを、まあサッカーっていうのはめちゃくちゃ愛してたけど、そのせいでいろいろなことを、その妻側に、貸してたので、その妻が復讐として、そのチームをめちゃくちゃにしてやろうって思うわけですね。
うん、
で、めちゃくちゃにするために、まず最初に、現在雇ってた監督をクビにして、で、アメリカから大学のアメリカンフットボール、アメフトの、監督を呼んでくる。で、それがテッドラストっていう話なんですけど、
ほう。
まあ、その冒頭から、こう、まあ、結構悪意溢れる感じの映画なのかなって思ったら、うん、その呼ばれてテッドラストっていうのが、まあ、とにかくいいやつなんですよ。
うん。
もうどこまでもナイスガイ。
うん。
とにかくそういう、その、イギリス人特有の皮肉みたいなものに対しても、結構、なんていうかな、広い需要で受け止めていくし、
うん。
で、チームも結構もう本当ボロボロなんですよ。プレミアリーグの中でも最下位争いをしているようなチームなので、でそういう弱小チームを、うん、彼のグッド外性によって、どうやってこう、まあ、復活していくというか、盛り上がっていくかって話になるんですけど、サッカーが、一応サッカー、あーまあ、フットボールが、一応、その、真ん中にあるはずなのに、ほとんどサッカー出てきません。この映画の中で。
ほう。
割とメインになるのは会話劇だったり、あるいは、選手との懇親のためのカラオケ大会だったり、
ほう
そういうところの方がメインです。で、まあ彼っての、まあ、テッドラストが、その、ボロボロのチームにいろんな人と個人個人に関わっていくことによって、その、まあ彼のユーモアであったりとか、あるいは、その、人の良さ、あるいは人を信じるっていう、本当にまさにこの映画において、ビリーブってすごい重要なキーワードになってくるんですけど、いかに人を信じることが大事かっていうことをすごい、こう、ググッとくるというか、でもなんか、ただ信じるっていうか、まああと、ただいい人であるテッドラストが、ただいい人なわけじゃなくて、いい人にはいい人なりのその苦しみってのがあって、それもシーズン2以降かなり描かれてくるっていうのも含めて、いや、すごいドラマだなと思って。
うんうん、
でもシーズン3のラストも、なんで去年の5月に配信になってそっから結構時々時間を空けて見てたんですけど、なんで最終回見れなかったかっていうと、もう彼らに会えなくなるのが寂しすぎて
、うん、
最終回見れなかったんですよ、それで。
うんうんうん、
で、ようやく覚悟を決めて、昨日最終回を見たらもうボロボロ泣きましたけど、でも、最終回本当に、さっき1話、シーズン2、1、2で全然サッカー描かれないんですけど、3って割とちょっとサッカーのシーンが出てくるんですよ。本当にサッカーの試合見る感じで声を上げて応援しちゃいました。し、ガッツポーズと拍手とかしちゃいたくなるぐらいめちゃくちゃ良かったんで、もし Apple TV Plus 入られてる方いらっしゃったら、ぜひぜひ見てほしいです。
ドラマ明るい人は、注目はしてるんでしょうけどね。なんか、あんまり僕、そっちに注目は行ってなかったですけど、そこまでいいんですね。
めちゃくちゃいいです。本当にすごい。
いや、アップルはね、ほんとゴロゴロいいドラマがたくさんあるよねっていう。
そうなんですよね。
場所ですよね。うん。
なので、まあ、もし機会があればぜひという感じです。
うん、なるほど。はい。いや、そうなんや。いいんだな。はい、そんな感じですかね。
はい、そんな感じです。
はい、では僕はですね、まず フェイクドキュメンタリー9を二つほど見ました。おおおお見たのが、ベースメントと、この前話に上がった隠しリンクを見たんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、僕としての感想を言いたいんですけど、見てる間はね、胃がキリキリするほど怖かったんですけど、これがね、意外と後に尾を引かなくて、
うんうんうん、
割とスッキリと見終わって、あ、怖かったなっていう感じで終わったんですね。で、それはちょっと冷静になったとこがあったんですけど、この同窓会サイト作り込まれすぎやぞっていうところで冷静になったとこがあって、
はいはいはいはい。
その、なんていうか、まあおそらく呪いが込められたサイトだとは思うんですけど、なんていうかその呪いとしての文脈があんまりないんですよね。
うんうんうん、
ひたすらカオスな感じで、ちょっとだけレイアウト崩してたりとかあるじゃないですか。違和感のために。本気で呪いかける人って、ああやってレイアウト崩さないんじゃないかなと思って。
お
要はその、呪いっていうものの正攻法に則ってやると思うんですよ。でそのためにわざわざレイアウト崩したりしないと思うんですよね。うん、理路整然としてるからこそ呪い足りえるんじゃないかなと思って、うん、その、だから、あれ、見つからないようにしてるわけじゃないですか、隠しリンクって。うんうん、それって、要は、牛の国米日ですよね。見つかったら自分に呪いが返ってくるからこそ見つからないようにしてると思うんですけど、牛の国米日は本気で呪いやってるわけじゃないですか。で、その、レイアウト崩してるのって、人が見て怖いって思うでしょってために崩してるように見えたんですよ、僕は。
なるほど、なるほど。
で、それはベースメントもそうで、その、意味が通ってなさすぎることが怖いっていうことを意図的にやってる感じを受けて、
うんうん、
わ、怖い怖い怖い。でもこれってめっちゃ頑張って作られた怖さやなっていう風に感じて、飲み下せた感じなんですよね。で、これ、その、フェイクドキュメンタリーとしての作り込みされてるのが僕見ててね、ブロガーのアルファってわかりますかね？
あ、はい、わかります。
アルファが作った動画みたいやなと思って。
あー、確かに。
わかります？
わかります、わかります。
僕だけ2024年に行きませんでした動画とかってこんな感じやと思うんですよ。
そんな感じです。
で、例えばあの人のブログとかも、皆さんは何々したいと思ったことがありますか？僕はありますっていうので、僕、皆さんは中学生の同窓会、同窓生を全員呪いで殺したいと思ったことはありますが、僕はありますって言ってサイト作ったらあんな感じになるんじゃないかなとか思って、
あ
ーその、フェイクドキュメンタリーとして作ってるけど、こう、フェイクドキュメンタリーとして、こう、指先までしっかり力が入ってるような作り込みがされてるっていうところに、その、なんとしてでもこれで怖がらせてやるぞっていう執念を感じたんですよ、作り手の。うん、それは、うん、登場人物の呪いをかけてる人じゃなくて、クリエイターの執念を感じたんですよ。で、それは、うん、アルファが作ってるブログとか動画の、絶対にこれで面白がらせてやるぞっていう隅々まで力が行き届いた執念みたいなものと等しいものを感じて、なんかそれってもうちょっと感動なんですよね。怖さというか、クリエイティビティに対する感動だと思って。で、アルファのブログとか動画もあれフェイクドキュメンタリーじゃないですか。
おっしゃる通りですね。はい。
そこに、要は、これは作為によって作られたものじゃないっていうものに対する究極の作為がそこにある。それこそクリエイティブだなと思って、
うんうんうん、
なんかね、もう、ちょっと感動なんですよね。
なんか、怖さより関心が先に来てますよね。多分ね、それもね。
そうなんですよね。だから、劇映画って言われるとやっぱ、寒いことをやってると思うんです。
うんうん。
それは、まあ、アルファさんのね、作品もそうだと思うんですよ。これはマジでやってるっていう体だから、面白いし、フェイクドキュメンタリーは、マジだから怖く感じるじゃないですか。
うんうんうん、
で、その、マジですよっていうところが、実はめちゃめちゃ作為っていうところに、なんというか、かっこいいなって、ちょっと。そこまで、この動画で人を怖がらせたいと思ってる人がいるっていうことになんか感動があるなって感じちゃいました。うんうん、はい。っていう感じでした。逆に、この感じでフェイクドキュメンタリー9、もっと見てみてもいいかなって今は思ってます。
ああ、ぜひぜひ。
はい。はい、で、あと、今日のテーマが、落下の解剖学なんですけど、人から落下の解剖学見るんだったら、ガイドラインとして、 氷の微笑見といたらいいと思いますって言われて、
うん、
さっきまで氷の微笑見てました。どなたか見てる方います？
いや、見てないですね。
ま、エロティックスリラーとして有名だと思うんですよね。
うんうんうん、
シャロンストーンが、のパンで足組み替えるのがどうだらとかっていうので注目されてる作品かなと思うんですけど、やっぱり落下の解剖学にもつながる、こういう風に見られている、特に女性ですね。社会的にこういう風に見られる女性っていうものに対するある種の先入観みたいなものを軸に話が進んでいくってところで、まあ落下の解剖学に限らず、例えば別れる決心とか、うん、そういう作品の多分下地になってると思うんですよね。
うんうん、
氷の微笑って。で、その中での、まあ、一つの、まあ、究極系としてあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その、一応、シャロンストーンがエロティックだっていう風に評価されてる作品ですけど、どっちかというとかっこいいんですよね。
うんうんうん、
世間からどう思われようが、私のやりたいことをやるっていう風に振る舞ってるのがかっこいいし、どっちかというと、この作品でエロいのはマイケル・ダグラスの方なんですよ。こう、なんというか、意地とかで振り回されて、あとその、女性とかに振り回されて、どんどんダサい方向に行く男の描き方がむちゃくちゃうまいなと思ったんですけど、で、このダサさが、色男から出てくるのがいいんですよね。マイケル・ダグラスかっこいいじゃないですか。
はい、はい。
その男から滲み出るダサさが、なんというかね、この、ちょっとほのかに漂う、据えた加齢臭のようにふと漂ってくるのが逆にエロく感じるんですよね。あ、これかと思って、男のダサさがエロいってこれのことかって、ちょっとね、なんか来ちゃいました。一つの、まあ、ジャンルとしてあるもの、と言っていいタイプの作品だと思うんですけど、それの一つの完成形として、超おすすめしたい一本だと思ってます。はい。あと、まあ、この後喋る落下の解剖学のガイドラインにもむちゃくちゃなりました。はい。
はい。
いや、ポール・ワーホーメンもっと見んとダメやなと思いました。
うん、
特にこの、その、女性がどう見られてるかっていうのに関する作品あるじゃないですか。
うん、
L とかベネデッタとか。
はい。
はい。はい。
いや、このあたり、見たいなって、ほんまに思いましたね。
確かに、作品数もそんなに多くないですからね。
そうですね。
うん、
なんか、意外と佳作ですよね。
うんうんうん。
なんかもう、ロボコップとか、スターシップトゥルーパーズとか、そういうバカ方向しか見たことなかったから。
まあ、そこもめちゃくちゃいいですけどね。景気が良くて最高、楽しいですけど、
うん。うん。
はい、そんな感じで。では、テーマトーク入っていきたいと思います。